Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先ほどもお伝えしましたが、先週に引き続きあの二人が登場しますよ。シネマクエストラジオの番組スポンサーでもある兵庫ベンダーより映画が大好き藤井翔平さんと、ラジオ関西で毎週金曜日夜10時から放送しているミュージックヒッツいまいち燃えないラジオ、私ケイちゃんのパートナーラジマちゃんにご登場いただきます。藤井くんとラジマちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。また来ちゃったよ、どうしよう。
やる気満々で先週よりいろんな話をしようと気合を入れて。
そうです。今回はね、ほら前薄っぺらかったみたいな、ちょっとだけ2センチぐらいにしよう。
いや、ちょっと打ち合わせをしている様を見ていて、はい、なんか2人でちょっと準備してるなと。
そう、ちゃんとインターネット調べましたよ。
おすごいやん。スマートフォンを駆使して、じゃあ、はい、濃い情報をここで教えてくれるんでしょうね。どんな話を今日はしようと2人で作戦を練ってきたんですか？
今日は、うん、まあ、ケイちゃんにとっても、まあ、大事だと思うけど、
ケイちゃんにとっても大事だと思うけど、はい、
今日は恋愛の映画についてまあ、ケイちゃんもそろそろキュンキュンが足りてない時期やろ。
あ、カッサカサやからね。カッサカサやからね。
そう、ここで若い二人がケイちゃんに恋愛映画を教えてあげようと思いまして、うん、
笑顔の奥に悪意を感じてほう、あ、でも確かに疑似恋愛とか、はい、そういうまあ作品を見るとかっていうので、うんうんうん、ちょっと復習予習しないと何をどうしていいか分からなくなってきてるかもしれないので、
はい、
じゃあおすすめの恋愛映画が2人ともあるってこと？
そうですね、あります。
ほ、じゃあぜひどうも、けいちゃんこれ見とかないかんで、ちなみに見てへんからそんなにカッサカサやねんでみたいな感じで教えていただけたら嬉しいんですが、
どっちから行く？
僕から。
あ、じゃあ藤井さんから言ってくれるらしいです。
だいたいこういう時男の人声発するときは、じゃあレディーファーストでとか言って、ここはね、
全然譲らない。
僕から先手必勝、
はい、
この子の後はやばい。えらい、藤井くん正しいです。じゃあ藤井くんから教えてください。
はい、僕あんまり恋愛映画っていうのにあんまり見る機会はないんですけど、
ほう、
これはですね、1995年か6年ぐらいに公開された、うん、スタジオジブリより耳を澄ませばというの
を。そこ来ましたか。これさ、はい、ぶっちゃけて言うけど、
うん、
耳を澄ませば好きっていう男の子多いよね。
多いよな、ね、男の子すっごい多い。
憧れるシーンしかないじゃないですか。もう
耳を澄ませばってどんな感じでしたっけ？
あ、じゃあストーリーを藤井君から
簡単に言うと、
簡単に言うと
憧れるシーンを交えて
まあ、女性の、女子中学生かな、
はい、
女の子と、まあ、そこに転入してきた男の子の話なんですけど、うん、まあ、図書館で好きな本を借りてるといつもその人の名前があるっていう、この人は何なんだろう、
なんだか気になる、自分より先にいつも本を、気になる本を借りてるわけやから。
ああ、はいはいはいはい、
うんうんうん、もうそこもレディーファーストじゃなく、その人が先に借りてる。
藤井バージョンです本の借り方はね、はい、
でそのことだんだんだんだん、まあ、そのことを意識しだして、まあ簡単に言うと最後はくっつくっていう
完結やな。
でも、ね、間違ってないです。
ひょんなことから出会って、でなんかちょっと思いやってみたいな、
その間のこう近づいていったり仲良くなったり思いやったりするシチュエーションとか、うん、場面とかが憧れることだらけってことね。
そうなんですよね。なんかよくあるライバル登場とかでぐちゃぐちゃなるわけでもなく、
うんうん、あ、そうなんや、ほんま純粋なピュアな、
ただそれぞれの夢があって、そこをかけることと、まあ、好きになるっていうのが一緒に進んでいく、
うん、ちょっとぎこちない感じもありながら、うん、なんかこう、何なのよみたいにもなりながらも、あ、でもかっこいいみたいな、こう心がこうカチカチと動いていく感じとかが、で青春なのに、ベタベタするわけでもなく、
めっちゃ青春なんですよ。
どんな場面、あのほら自転車二人乗りみたいな感じ。
あ、もまさに。
あ、そうなんや。え、あれちゃん、ね、あの後ろ乗っけてるやつじゃないんですか。
そう、
横乗り、横乗りですか。だから
あれを見ると、あ、横乗りなんですけど、
横乗りね、
あれを見ると早朝に好きな女の子の家の前でチリンチリン鳴らしてみたいなと思ってちょっと行こうぜって言って、うんうん、坂道を登って 途中ででも降りて
降りて
一緒に押してくれるっていう。
まあ大体ね、早朝に好きな女の子の家の前でチリンチリン鳴らしたら、まず出てくるのゴミ出すお母さんと行こうか言うたら、あんた昨日も来とったなみたいな話になるけど、まあ作品の中ではね、なんかもうほんまにキラキラ してるんよね、過剰な演出でもなくって。でこの間ね、ラジモイちゃんってやってる番組のゲストのバンドさんも、
は
い、好き、君の名がの一番ですって言ってたし、うん、あのスタジオ海の、あのレコーディングエンジニアの畑坊も、畑田くんも、
うん、
いや君の名は見た方がいいっすよ、ケイさん。
何その押し方みたいな。
あなたに予測してるのは君の名はですみたいな。好きなんやなとか思いますけど。そうか。もう一回改めて見てみるのもいいかもしれない。で、朝早くにドア開けて、うん、あれ誰もいないみたいな。
ちょっと窓から誰かおるかなっていう期待を毎日抱くようになると思います。
OK です。じゃあ住所を藤井君に送っとくので。何曜日って送りながら。え、ラジマちゃんのおすすめの映画は？
うちやろ。うちの好きな映画は、うん、けど結構純粋な恋愛映画じゃないかもしれへん。
お、どんな感じ？
うちが一番好きな映画が、あの僕の初恋を君に捧ぐっていう映画、知ってる？
なんか聞いたことはあるけど、誰が出てた？
基本な少女の少え、なんか、え、恋愛映画ってその少女漫画とかの原作が多いじゃないですか、
最近特にね。
うんうん、それもまさにそのやつ。
どんなお話なの？
めっちゃ重いで。
まあ深い時間やし、
まあまあ重いけど、なんかその男の子が心臓病やねんや、
うん、
男の子が心臓病で、ちっちゃい頃から幼馴染やねん、女の子と男の子は、
うんうんうん、
でもその男の子はもう二十歳まで生きれることができないかもしれないっていうぐらい重度の心臓病の男の子で、
はいはいはいはい、だんだん思い出してきた。
あ、知ってる、
うんうんうん、
でそれでその男の子がその死んじゃうかもしれないみたいな時に、
うん、
なんか同級生の男の子が事故に遭うねんや、うん、そう、事故に遭って、その男の子植物状態みたいになっちゃって、
うん、
なんか臓器提供のカードを持っとったんや、
はい、
でそれをその男の子に移植できるみたいな感じの話になっとったけど、その事故に遭った男の子のお母さんとかがなんか爪が生えてきてるからまだ渡したくないみたいな、
ま、希望
もねそうそうそう
あるから、
あるからなんか渡したくないって言って、うん、その女の子が泣きながらその自分の彼氏に心臓を渡してくださいって土下座しながら泣くみたいな、うん、あ、もう泣きそう、うちそういうやつがあって、もうほんまに泣いた。
それは なんやろ、ラジマイちゃん的にはその恋愛として、うん、その純愛、
うんうんうん、
という部分にやっぱり感動する。
うん、なんやろ、感動した
なんやろ感動した、なんやそれ
なんか泣ける映画が好きなんです、やっぱり。
うーん、
なんかそんなん、もし自分やったらどうしようみたいな
もし大切な人がそんなことになったらどうしようとかって思うと、置き換えて涙が溢れてくるみたいな。
え、分からへんけど
今さ言ったことを基本的には整えてお返ししてるつもりなんやけど、まあ分からへんね、実際分からへんもんな。
いやでもすっごい感動して、うん、もうその映画がうち一番泣きました。
お、
今見るまで見た中で恋愛映画的な感じでいくと、
的な感じでいくと、
オレンジとかも見たんですけど、うん、オレンジは結局生き残るじゃないですか。
そうなんですか。
オレンジもそういう話、
なんかオレンジは自殺するやつが自殺するっていうのを知ってて、それがなんか過去の手紙かなんかが未来に送られてくる、じゃあ未来の手紙が過去に送られてくるんや、
こう時空を超えてなんとかその自殺を、起こってしまったことを、
う
ん
う
ん
う
ん、
食い止めようみたいな感じで、未来の自分からこうやってこういうことしなさいっていう指示が来るんですよ、
うん、
あの時にこの言葉をかけたらこの子が自殺しなかったかもしれないみたいな、
そうやな。何なんやろな。ちょっとだけ心が動いたところをモグラ叩きみたいにペチってされるのが何なんやろうな。
いや、ちゃんと話しましたね。お、もうこんな時間。
あ、ちなみに先ほど藤井くんが紹介してくれた映画、耳をすませばね。
はい。
君の名はがちょっと混じってしまいましたけど、カントリーロードとかね。 流れるので、結構年齢が上の方とかもちょっと懐かしい思いで楽しむこともできます。ラジモリちゃんがわからない情報ですから、ラジオを聞いてる方の中にはわかる人がいると思うので、
へー、
入れておきました。そっか、じゃあまあ今ここ最近映画館でやってる予告編とかは、はい、こう漫画がね原作で、
うん、
今一番旬な俳優が揃ってこんな映画作りましたというような感じ、もうなんかあの予告編から、スクリーンの端の方がピンクにふわーってなったりする、はいはい、なんかもうなんか壁にドンってしてみたり、頭ポンって叩いてみたり、
ほ
っぺたむにゅって つまんでみたり、知るかいなみたいなのがキュンキュンするんやな。
多分そうだと思いますよ。
はい、じゃあ勉強したら思います。なんかねそういう青春 あの恋愛映画って、はい、若い子が見に行くもんやなと思ってるかもしれないですけれども、必ずそこにあなたの中でふわっと開く花があると思うので、ぜひとも話題の作品映画館で楽しんでいただけたらと思います。何を笑ってるんやも
え、その過去からさ今の年でさあの開いてもさもう遅いやないですか。
マイシネマヒストリー、今夜は兵庫弁だの藤井翔平さんと、いつもケイちゃんにとっても優しい私のパートナーラスモエちゃんに、
はい、
素敵な恋愛映画についてお話を伺いしました。
ちょっと怒ってる
よ。あなたの心にも花が咲けばいいですね。マイシネマヒストリー、お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。さあそれでは今日は素敵なインタビューをお届けしますよ。お待たせいたしました。今世の中では牛島くん行かないでと言っている方もたくさんいらっしゃると思います。ドラマではシーズン3、映画のパート3、そして10月22日からザ・ファイナルが公開になりました闇金牛島くん。本日はなんと、江崎役を演じていらっしゃいます矢部恭介さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。どうも皆様カカオファイナンスナンバー2江崎でございます。
よろしくお願いします。江崎でございます。っていうまでは優しいお顔してたのに、やっぱり江崎でございますになると、はい
そうですね、
ちょっとね厳しいお顔になってしまうと、いやこれねもう2010年がテレビドラマシリーズスタートということで、はいね、6年間
そうですね、
この話をされてきて、
はい、
振り返られていかがですか。
もう一番最初だけもがっちり振り返るとですね、
はい、
これシーズン1の深夜ドラマを、撮影をしている時に、うん、まあ、あの牛島役の、ね、主演の山田孝之の方から撮影中ですよ、
はい、
山田さん知ってますって言うから何がって言ったら、これまだ放送日も放送局も何にも決まってないんですよ、
う
ん、っていう衝撃だったんですよね。
撮影中に、
はい、
前にじゃなくて
じゃなくて、で本当にそうなのって言ったら、そうなんですよっていう話になって、うん、これで撮ってオンエアしない可能性あんの？いやどうなんですかねって、お前こんなお前金のかかった思い出作りなんかやってる場合じゃねえだろなんて
言
うぐらいのスタートで、まあ僕らはまああと高田役のね崎本ひろみも経験してるんですけど、いわゆる撮影現場にお茶場という
お茶場、
はい、あの要は喉乾いた時とかに、うん、あのそれはもう役者だけじゃなくてサックとかが、はい、でそういうところにこうお菓子とかも置いてあるんですよ、
うん、ちょっと休憩できる
そうなんですよね。あとはもう特にもうそれは役者というよりはスタッフがもう食事の時間とかも準備の時間に当てたりとかするので、
う
ん、もうちゃんとした食事を取る時間がなかったりするんでね、
うん、
なんかこうつなぎじゃないですけど、
はい、
もうそういうものがあればって言って置いとくんですが、
うん、
それがないという
それがないそれもな ない
だからもう本当にお茶しかないんですよ薄いなんかもうそのペットボトルのもう出来上がったお茶じゃなくてなんかこうあるじゃないですか
煮出した感じの
お水そうなんですよっさーいのがあってだからあんなに 差し入れを入れて喜ばれた現場ないなっていうぐらいですよね。
うわー食べ物来たみたいな。そう
そう、ご飯とかでもやっぱりこう、うん、揚げ物とかでねもうずっと日々過ごすんで、はい、もうふりかけとかでもいいかなと思って、うん、ふりかけをね、はい、いっぱいこう差し入れとかだと、うん、ふりかけだーみたいなねスタッフが喜んだりわーっていう、もうそんなスタートだったので、
何年前の話かなって思ってしまいますけど、本当ですよ、
もうたかだかっていうかね、もうその6年の時そうだったんで、うん、まさかね、6年間にわたってスピンオフとか入れて10作だっていう話なので、
はい、
すごいよねっていう、だからもう本当にこう、あ、見てくれる人がね、そういった支持してくれる人がいないと作品ってやっぱ作れませんから、
うん、
いやもうありがたいよねっていう、よか
ったよねって振り返るとねっていう、はい、でもその最初のまあ苦労を共にした仲間だからこそこの6年間、はい、うん、このチームワークでこの世界観みたいなところが、
そうですね、待ってやってやってこれたっていうのもあるでしょうね、うん、まあもう本当にその主役をやる山田孝之という役者が、はい、やっぱりこう牛島に似ているところがもしあるとするなら、うん、
はい、
その言葉で伝えていくというよりは行動でとか背中で語るというか、うん、
はい、
こうしましょうああしましょうって言わないんですよね。
うん、
でだから僕自身が、まあ、もちろん矢部恭介と山田孝之であればね年齢も全然違いますし僕の方がまあ先輩にはなるんですけど、
はい、
僕一人の人間男として見た時にそのついてこいっていう彼はタイプじゃないんですけど、うん、ついて行きたくなるタイプなんですよね。
結構背中とかも映りますけどぐっと持っていかれるというか、
そうですよ、だからすごくやりやすいんですよ実は。
大きな男という感じですね。
だから本来もう牛島ではなく、はい、もうメガネも外し、ね、うん、ピアスも外し、
うん、
普段の山田孝之なんですけど、うん、なんか本当飯食いに行きませんって言って、おーいいね行こうって俺は言うんですけど、
はい、
飯食いに行きませんがどっかで、おー江崎飯食いに行くぞっていう、うすっていう感じに思えるぐらいやっぱり人間的に魅力があるんですよね、うん、それは本当にすごくやってて楽しかったし、
うん、でこれだけ特にまあパート3なんかはもう、はい、キャストもすごく多くて、
はい、
もう目まぐるしくこうストーリーがこう入り組んでいる中で、
はい、
うん、その揺るぎないぶれないというその牛島くんがいるその強さみたいな存在感みたいなものがなんかずしっと映画を見た後に、
そうですね、うん、で特にそのまあねもう公開始まりましたけどそのファイナル、
はい、
ですがその今までブレることなくまるでこう精密機械というかもうロボットというか感情が見えないっていう牛島のキャラクターにやっとというか、
はい、
人なんの猫の人って思えるような、
うん、
これが本当にその山田孝之の言う6年やってきてファイナルをやった時に初めて牛島っていう人間が少し分かった気がするっていう、いわゆるその分かんないまま演じてたんではなくて、
はい、
自分がこうだあいつはよく言うんですけど、うん、自分を通して演じたくない、
うん
うん、俺だったらこうするけどなとか、
はい、
うん、牛島ってこうなんじゃないのとか、
うん、
考え込んだらダメだっていう、それは見てる人が判断するんであって感情を入れたら、うん、それは牛島じゃなくなるっていうことをずっと突き詰めてやってきたので、
うん、
だそれは今回、
はい、
少し揺れていくというか、うん、その思いがあってのその結末としての最後のシーンなので、その時に、まあ、今までこう見てくださった支えてくださったまたはまあ初めて見たっていう方も含めて、う
ん、はい、
そこでみんながどう思うかなっていうのが全部答えだなと思うので、それを十分に感じてもらえるほどの魔弱と言いますかね、
うん、
また持ちますからね、やっぱ山田孝之だと持ちますからねが、あれ俺だったらっていうか、もう俺はあそこまで黙ってられないというか、
うーん、
途中であれなんでカットかかんないのかなって思っちゃいますよね、多分ね俺だったらね、
おやみたいな、
それがねできるやっぱ山田孝之の凄さというのもあるので、
あ、まあ、リスナーの皆さんはね、はい、映画館でそれを味わっていただきたいんですけど、
はい、
私個人としてはですね、はい、 見終わって、うん、エンドロール半ばで、
はい、
感情がというか涙が、もうその瞬間にこう泣くとか悲しいとかいろいろ思うっていうより、もうドーンと受け止めて暗闇の中のエンドロールでじわーって泣けて、なんかすごく新しい感情でした。
で、ね、でまたその音楽はね、やっぱりね、スーパーオライさんが本当毎回ね、
はい、
もう本当に書き下ろしてくださるというか、
書き下ろしてくださるというか、
すごいんですよね、うん、もうありがたいなと思ってでまた合うんですよね、そのこうエンドロールの感じですよね、こうゆっくりくる、
うん、
僕らも初めてもうキャスト陣で試写というか関係者のみんなで見た時は、はい、普通はねこう割と関係者とはいえ、なんかこう拍手とかするんですよ。
ですか？
なんかもう、ああ終わりましたねみたいなことですけど、
はい、
牛陣は誰もしなかったですよね。いやもう引っ張られちゃってるんですよ。面白い、
はい、
面白くないじゃなくて、
はいはいはいはい、
もうそのまま試写室出て、なんとなくみんな固まるんですけど、
うん、
でなんかこう目が合うとただただなんかうなずいてるっていう、言葉出ないですよね。どうだったとか。
はい、
いやこうだとこうあそここうだったよねみたいなことが出ないぐらい、うん、うんうんって言って、でしばらくして高行が、はい、いやってこういう終わり方ってあるんですねっていう、
うん、
自分がねず常に客観でも物事考えられるやつなんで、
はい、
やっぱりどう捉えと、ね、捉えてるとかっていうことは理解できてたはずだと思うんですけど、うん、改めて見ると、
はい、
うわっていう、
うん、
もうちょっとはにかんだ笑いというか苦笑いとかしながら、
はい、
なんか牛島なのにいい映画になっちゃいましたねっていう、
うわもう私今すぐ映画館走っていってもう一回見たいってなります。
だから俺はもうそれを聞いた時に俺はグッときて、はい、でもその瞬間にもう郷が、綾野郷がですね、
はい、
パッと来ても手を出して、僕はまあ4年ですけど、
うん、
矢部さんっていう6年間お疲れ様でした、はいっていう、俺あれ聞いた時にあ終わるんだって、現場が終わって終わったぞじゃなくて、僕はもう試写室から出た綾野剛の矢部さん6年間お疲れ様でしたって高行もっていう、あの時にあ終わるんだなっていう風にやっぱ思ったんですよね。だからやっぱりこう一緒にやってきた仲間たちの感じたことっていうことを改めてその同じ表現者演者としてこう聞いた時に素直に聞けたし、なんかその思いがきっとまあ僕らとは違う感情かもしれないですけど、全部置いてきた、全部出し切ったよっていうものがお客さんにきっと伝わるだろうなって、伝わればいいなっていう、まあ今ねあのキャンペーンとかいろいろしてますけど、もう高行も実はね、なんか舞台挨拶やったりとかいろんなところでやってね、ひょうひょう淡々とちょっと面白おかしくみたいなところでやってますけど、ずっと言ってますからね、届くかな伝わるかなって、そんなに責任がね、取れるというか背負うタイプではないんですよ、
うん、
まあ役者なんで僕はもう演じたらやっぱ演じたで、はい、あとはお客さんが感じてくれればっていう、
うん、
彼がどうかな伝わってくれますかねって言っちゃうんだ、あやっぱり牛島ってそういう作品なんだ高行にもっていうのは僕はもうそばにいて感じてるので、ぜひともそういったことを皆さんにも、はい、まあ、そこを感じてくれじゃないですけどね、見てもらえればなっていうふうに。でももう
牛島くんファンにはたまらないさまざまなテイストも散りばめられた中で、うん、はい、やっぱりこのザ・ファイナルっていうのはまた一つ扉を深く開けるというか、うん、このあたりは映画館でぜひね、
そうですね、
味わっていただいて、はい、
もう僕らからすればもう見てくれる方々に対して、うん、
はい、
今までドラマやそういう映画とかのシリーズの布石を、
うん、
全て線にした一つの形として答えを出した作品なので、
はい、
もう振り返って何度も見れる作品だと思うので、ぜひ見ていただければと思います、ね、
はい、ぜひラジオ機の皆さん映画で見ていただいて、あなたの中に感じるもの答えを見つけて、また番組にもメッセージを送っていただければと思います。本日はですね、とてもお忙しい中、闇金牛島くんザ・ファイナル公開したばかりですけれども、すべての作品に登場しております江崎役を演じられました矢部恭介さんにお話を伺いしました。
長々とお邪魔しました。さあそれでは劇場で会いましょう。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。 注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。